先進地行政調査を実施しました。江別市議会では他の自治体の先進的な取り組み等について各委員会で1年おきに調査を行っています。令和5年10月に3常任委員会で調査を実施しましたので、その内容をお知らせします。 QR コードがあります。総務文教常任委員会調査地と調査項目、群馬県藤岡市公共施設等総合管理計画に基づいた取り組みについて、群馬県前橋市芽吹く ID を活用した取り組みについて、埼玉県草加市子ども教育の連携、幼稚園保育所小学校中学校の連携の推進について、藤岡市では施設の老朽化や厳しい財政状況などの理由から公共施設等の適正な規模とあり方を検討し、8年間で21施設の縮減を行ったとの説明を受けました。前橋市ではデジタル技術の活用により市民の時間と心の余裕を生み出すスローな街づくりとして、データ連携基盤の軸となる芽吹く ID の実現に至ったとの説明を受けました。草加市では乳幼児期から中学校卒業までを連続した子ども教育の期間と捉え、市内全域で幼保小中を一貫した教育を開始するなど、子ども教育の連携の推進に取り組んでいるとの説明を受けました。生活福祉常任委員会調査地と調査項目、三重県名張市名張市立病院における取り組みについて、奈良県橿原市子ども総合支援センターについて、奈良県大和郡山市高齢者移動支援事業について、名張市では現在策定作業中の名張市立病院経営強化プランに基づき、診療機能の連携、入院医療体制の構築などを重点として取り組みを進めるほか、経営形態のあり方についての検討を進めていくとの説明を受けました。橿原市では、発達障害等を有する子どもとその家族に対し、一貫した教育的、福祉的及び医学的支援を行うことを目的に、子ども総合支援センターを設置し、さまざまな取り組みを行っているとの説明を受けました。大和郡山市では、運転免許証の返納などにより、移動手段がない高齢者を対象として、あらかじめ決められた最寄りの乗降地点からバス停までの送迎を行う事業についての説明を受けました。経済建設常任委員会調査地と調査項目、京都府宇治市産業支援拠点宇治ネクストについて、京都府舞鶴市スマート農業について、福井県小浜市三毛津国若狭小浜観光戦略について、宇治市では産業支援拠点宇治ネクストを開設し、補助金や助成金の支援だけでなく、人材確保・人材育成や異業種交流による事業者間の交流促進など、事業者に寄り添った幅広い支援を行っているとの説明を受けました。舞鶴市では先端技術を活用した産業技術の高度化による人不足の解消のほか、農林水産物のブランド化や販路拡大を図るなど、魅力ある第一次産業の創出に取り組んでいるとの説明を受けました。小浜市では豊富な地域資源を観光資源として活用した地域への誇りと愛着を醸成するまちづくりを目指し、さまざまな方向からアプローチを行った 観光戦略を策定したとの説明を受けました。それぞれの委員会の活動の様子が掲載されています。